TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。
はい。
毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサーの堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムになっております。どうもということで、
挨拶もそこそこに、夏休みお疲れ様でした。
お疲れ様でございました。1週間お休みいただきまして。ねえ、
何してたんですか？
原稿書いてた。全部仕事してた。推し活を、推しの現場に一回行った。推しの現場に一回行って。
なんか耳なし放置みたいに。いや、体に書いた方がいい。
そう、本当そうだ。耳だけ書き忘れて、本当に。いや、もう、よくラジオとかでもね、言ったり原稿でも書いたりしてますけど、もう借金の利息だけ返してて、元本が全然減らないんですよ。なんか知らないけど、もう全然なんか、やってもやってもやることが減らないっていう。
まあでもありがたいといえばありがたいですけどね。
ありがたいんですけど、そうですよね、ありがたいありがたいって言ってる時期も、お父さんから電話かかってきたら出ていいね、うん。
ちょっと出ていいよ。面白い。
もしもし？うん。
声出してよ、せっかくだから。お父様お元気ですか？
お父さんお元気ですかって言われてる堀井さんに。
はい、元気です。
あ、どうも、はじめまして。いつもジェンスーさんと仲良くさせていただいてます、堀井と申します。
こちらこそお世話になっております。
お世話になっております。
声がよそ行きだね。ということで、じゃあまたね。
はい、
はいよ。
はい
はいはい。ちょっとシュッとしたよ。
何だ今、だって今まで喋ってたのに、はい、こんにちはみたいになってたよ。さすがだね。
さすがだね。
よそ行きの声出してたね。
ダンディーはもう体に染みついてるね。
もう、なんで世話してくれる女がいるんだよっていうの、そう。女の声だっつって。
折り目正しくなるね。
本当すごいよ。ところてんみたいに女が出てくるんで、次のゲートもう。マイクぶっちゃった。
いい人生じゃないですか。
ねえ、なんで、なんか、やっぱ、男の人たちで話すと、もう、みんな狐につままれたような顔して。
そんな人生あるってね、そうそう思いますけど、まあ、そういう人いますよね。
世界仰天なんとかみたいなテレビだよね。
はあ、うん、次から次へとね。
本当にね。
そうですよね。
そう。だから食べたものの写真を毎回食送ってくれるんですけど、で、最初の頃は自分でも目玉焼きを焼いたりとか、はい、お肉をちょっと炒めたりとか頑張るようにやってたんですけど、気がついたらめっちゃちゃんとした飯がまたできるようになっててですね。もともと第一線にいた方が、ご病気されて引退されて、それで大騒ぎになったんですけど。
一軍が。
そう、言ってたね、はい。いたんだよね、他にもね。
ベンチがいっぱい。
あれ、ベンチがそう。ベンチに控え投手がいっぱいいて、
そうですか、
も
う今じゃそっちの投げる、
もうちぎっては投げですよ、もう本当何なんだよ。
素敵じゃん。
私ん家にも来てくれよって、私がさ、もうセブンのさ、お惣菜片っ端からもう全部食べちゃったみたいになってる時にさ、向こうの父親から送ってくるのがさ、カニクリームコロッケなのさ、
送ってくるってどうやって？
写真が来るわけよ、ね。そうそう。父親が食べたものの写真っていうのを毎回、はいはい、それだけはコミュニケーションとして続いてるわけ。それ食べたもの。今日の父親のなんて、マグロと焼き、
すごい
焼いたのと、
これは
お味噌汁と。
なんかトウモロコシの炊き込みご飯みたいなんじゃないの？
そうそうそう、それ
はちょっと手が
混んでるよ。なんかキウイも切られてたりとかさ。
誰かの手が入ってる。
完全に入ってるでしょ、これは。最初の頃、
ね、
って
か、
でさ、またさ、面白いんだけどさ。
ちょっとなんか結構初期の頃の人じゃないの？
違うの。
長らくそれを続けてる人はいないよ、なかなか。
これさ、何があってさ、うん、面白いのよ。何が面白いってさ、わかるのよ、写真見ただけで変わったなっていうのが。
BC みたいな。
シェフが変わったなっていうのがわかるの。女はね、器でわかるのよ。器でね。
わかる。
料理もそうだけどね。あ、この器にこれ使うのは、シェフ変わったなっていうのがね。
器は同じだけれど。
でも、中に入ってるのも違う。
使い方がね。
そうなの。この、コペンハーゲンにこれを入れてるのは、あの人じゃない。あのシェフじゃない。シェフを呼んでくれっていうね。 これね、おもろいよ、やっぱり。
あ、でもそんなに、なんていうのか、シェフは出入り自由なんですね。
シェフは行ったの。
なんか一回店抜けてもまた帰ってこられるみたいなことなんですか？
シェフは、うちの、シェフって言い方って感じだけど、プライベートシェフは、はい、だから顔、二人目ですよ。初代のシェフがずっといたのが、ご病気されて、ほいで大騒ぎになってどうしようってなって、ちょっと、いや、料理とか教えてたら、二代目のシェフが。
ちょっといいかしら、もう一度。
何を見せればいい？
丁寧に。
でも自分で。
お食事の、ね、お皿に。
そうそうそう。この皿はね、前のシェフは使わなかったの。なんかすごいさ、女って感じしない？私たち、皿の使いで、変化を。
箸置きもね、
そうなの、
使う使うのありますでしょ。
そう、縦に置くか横に置くかとか
ありますでしょ。あ、ちょっともう拝見した
い。あとさ、ほら、ポテトサラダが違うとかで分かるわけよ。
違うわけ、
分かるでしょ。そうそうそうそう、
ねえ、
あのね、やっぱり自己主張ってね、こういうところに出るのよね、本人が無自覚のところで、で、なんだろう、こうご飯とおうどんが両方出るとか、前のシェフはしなかったとかね。
うん、そうね。
そうそうそうそう。そうそうなのよ。面白いのよ。
素敵じゃない。
そうなのよ。こう、サラダとかのね、
あら、刃物の使い方、そうそう、
の刃物の使い方が違うなとかね。わかるのよ、これ。うん、まあそういうのも今原稿に書いてるんで、いつか本にはなると思うんですけど。で、めちゃめちゃ面白いのが、でも、毎日来てくれるわけじゃないから、父親が自分でやることもあるわけじゃないですか。うん、そうするとカレーなんですよ、ほとんど。で、カレーはバランスもいいし、その脂質も取れてる、うん、取れるから、全然レトルトカレーで食べてもらっていいんですけど、うんうん、これがまたさ、うん、なんていうの、家政婦は見たじゃないけど、私がね、うん、あ、お昼これです、夜これですって言って、お昼かぼちゃ、カレー、ポテトサラダみたいな感じで来るわけ、
はい、
で、夜も今日は一人でしたってことで、はい、なんとかかんとかかぼちゃ、ポテトサラダって言ってんだけど、はい、お父さん昼からポテトサラダも半分も減ってないし、かぼちゃも一かけしか減ってないよって、これ食べてるうちに入んねえからつって牢獄って言ってたけどね。怖い、全部見られてる。なんかなんていうの、彼氏のさ、なんていうの、 LINE とかさ、うん、あれを見とか、あと旦那の浮気とかじゃないけどさ、うんうん、お前らなんでそんなの気づかないと思ってるみたいな。あるじゃん、
筒抜け、
そう、筒抜け、
何食べてるかも
バレバレじゃんっていう、何してるかもバレバレじゃんって。
でももうその、なんていうの、食卓の写真を見ただけでもなんか二人の会話も聞こえてくるようですね。です面白いことに、そ
うそう、あ、こういう昆布の使い方あの人はしないとかさ、わ、
ね、
かるの。
そうですね、
なんかやっぱり世の男性陣、聞いてらっしゃる方もいるのかわかんないけど、我々は悪いけどすごい目を持ってるからね、
うん、
ね、わしの目、鷹の目、アリの目、
そうですね、
虫の目、
片鱗からあのストーリーを紡ぎ出していく、
全部わかりますよ。
ので
本当にあの我々は生まれた時から KGB の DNA が入ってるから、
そうです、そうです、
パッと見ただけで
背中でわかるよね。
そうね、うん、
今日どんな行動に出ようと思ってるのかっていうのもね、
とか、あ、今日何をしてきたなとか。
そうそうそうそうそうそうですね、う
ん、別に何だろう、例えば、ね、例えばさ、何ていうの、帰ってきたらいきなり海外宿してきたから怪しいとか、そんなんじゃないよ、うんうん、そんなコントみたいな話じゃないよ、
うん
うん、ああ今日そのハンカチ持ってくんだみたいな、それぐらいでいきますよね。我々ね、どうですか堀さん。
ああ、わかるわかる
ね、え、
はい、あ、まあなんかいくらでもいくらでもやろうと思ったらいくらでもですよね。
ね、そうそう、まあ泳がしてるんですよね、はい、基本的には、ね、
もう全然別にそこは、ね、タッチしてないので、本当に自由に飛び立ってくれ青年たちよっていう感じで。
うちも父親に関してはあんまりほらきつく締めると嘘つくようになるんで、詰めすぎず、締め上げすぎず、甘すぎずっていうところで、
ね、そうですね。
多分なんのこっちゃらっていう方もね、私の本とか、ラジオとか聞いてない方、なんのこっちゃらっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、少しだけ規格外の父親がおりまして、母親が死んだのも20年以上前なんですけど、なぜか、まあ、で一銭ももう持ってないんですけど、なぜかまだ構ってくれる方もいるっていうですね、不思議な、世にも奇妙な、
列をなしてね。
いや、これで終わったら終わると思うよ。だからちょっと危険だなと思うけど。
また新しい論がスタンバイしてんじゃないですか。
だってさ、その、やっぱ女心としてはさ、その、一軍がこう、張り切っていた時、ベンチにいた控えはどう思ってたんだろうと思って、一切出てこなかったから、一切、 前には出てこなかったし、その、私、うちの母親が生きてる時も存在は知らなかった。一軍の方は知ってたんだけど、二軍っていうか、まあ、ベンチの方は知らなかったんだけど、母親が死ぬまで存在も知らなかったし、で、母親が死んでからも、まあ、基本、
二軍の人はね。
そうそうそう。だった。
まあ、だからすごい。だからお父様が、こう、いい監督だったんじゃないですか。
違うよ。
名称としてやっぱり。
いや、やっぱなんか。
二軍の人への心構えみたいな、その、精神的な。
いや、多分、1、2っていうのは、単純に私にとっての、あの、見る回数が多いっていうカウントだけで1、2をつけてるだけですから、どっちがどうか分かんないんですよ。ね、どっちが先かとかさ、有利です。俺、1軍、2軍って言い方あるかもしれないですけど、まあ、控えていたわけじゃないですか。はいはいはい。どういう気持ちで控えてたんだろうなと思いながら、まあでも多分そういうところの胆力が強くないと何十年もやってられませんからね、まあ、すごい胆力勝負のすごい胆力オーバーザトルあの肝臓と肝臓で腕相撲みたいなねすごい方たちなんだ、まあ、私が負けるよっていう感じだと思うんですけど、まあ、そんな話もしましたけれども、あの夏休みは原稿を書いて終わりましたということで、
本当におかえりなさいませ。
帰ってまいりました。
あなたが休んでる間にいろんなことがね世の中起きました。
どんなことが起きました？
まず豊川稲荷が大盛況っていう
メール読みましょうか。メール行きましょうか。
豊川稲荷が、
あのね、前回の市中水面
パンパンになってます。もう本当にね、
あなたがブームを作ったのよ。
ありがとうございます。
ちょっと
豊川稲荷っていう聖地巡礼のメールでございます、はい、おばさんネームサンドネ43歳です。前々回の配信の豊川稲荷の占いに同じくオーバーザさんリスナーの友達と行ってきました。私の前にも占いが終わり私が交代中に中に入るときにその人もリスナーだと言っていました。そして私が占ってもらってる間も訪ねてきてオーバーザさんを聞いてきましたという方がいました。オーバーザさんリスがもういっぱい聖地巡礼みたいになってました
というかさ、豊川稲荷ですとびっくりしたじゃない突然
占いの先生曰くある日を境にメールが突然増えて、しかもそれらが全部迷惑メールフォルダに収納されてて驚いたわよとおっしゃっていました聖地巡礼のごとく豊川稲荷を参拝しているオーバーザさんリスナーの方が私が占っている間に来た方を見て、ああこの方もオーバーザさん聞いて踏ん張って生きてるんだなと思ったらなんだかじわっと来ちゃいました。声こそかけませんでしたが、どうしようそこで見たような思いでした。もろもろが落ち着いたら本当にイベントやってほしいなと思いました、
ね、豊川稲荷ライブやりたいですね、こうなったらね。
みんなであそこをちょっとぐるぐる回りましょう。
そうそうそう。中水面、ね、わきわきわきわき。佐藤水産じゃなかったんだっていう。
ではこれからも楽しみにしております。季節の変わり目どうぞご自愛ください。
ご自愛くださいませ。
まずあなたのいない間にまず一つ豊川ブームというのが
豊川越辻じゃない方のブームが来ました。稲荷のまさかの稲荷のブームです。
稲荷ブームが来てました。
まずきっかけを作ったのはあなたあなたですよ。しかもね、しかもね、テレビで紹介されましたとか、SNS で人気とかあるじゃん。ポッドキャストで聖地化ってすごいよ。
あとあの、聞かれた時に、うん、なんかに使うのっていう、うん、何
言われたの。
言われて、うん、何って言われて、あ、ポッドキャスト、って言うから、あ、ラジオ、夕方のラジオですって適当なこと言ってて。
そしたらもう、ある日突然、向こうもびっくりですよ。本当に。
ねえ。
ねえ、本当に。
ちょっと。
あの、オリンポスグループに関しても、引き続き SNS なんか見てると、皆さん、あ、この方オリンポスだとか、あの方オリンポスだって、
ね。あなたの夏休み期間にオリンポスもまたね、増えました。
一羽出しました。
はい。
スーさん、ミカさん。おはこんばんちは。
こんばんちは。
おばさんネーム、初恋は真壁俊46歳です。
どうも。
前回、オリンパスグループで働く方のメールを紹介されていました。
はい。
お風呂に入りながら聞いていたのですが、突然会社の名前が出てびっくりしました。うん、実は私も、オリンパスグループで働くものです。オリンパス来た今回メールを差し上げましたのは、オリンパスでは、1999年に中谷美紀さんを CM のキャラクターとして起用していたことがある、ということをお伝えしたかったんです。というわけで、オリンパスのオリンポスも中谷美紀さん。もう、何の因果だかわからない。オリンパスのオリンポスも中谷美紀。と考えて差し支えないと思います。
差し支えないと思います。
本社から OK 出ました。そしてさらに、 寝る前に本を読もうと久しぶりにある引き出しを開けたところ、誰からもらったのか全く思い出せない未開封のドリームバーチューのオラクルカードシリーズが出てきました。
やっぱり忍び寄ってる。
やっぱ来るよと思ってオラクルカード出たと思ったらいただきました。ラジオネームではね、ポッドキャストネームカニさん。35歳、おばさんネームカニさんです。いつも楽しく拝聴し、聞き終わった後、大学の先輩と大場さんトークを LINE で大盛り上がりしております。いつも聞くだけでお便りをすることはなかったのですが、
はい、
ついに私の出番が来ました。私、IT 企業日本オラクルの社員です。オラクル、オラクル来たよ。オーリーパスの次よ。
オラクル、オラクル来ました。
日本オラクルの方からいただきました。
オラクル来ました。ありがとうございます。
まさかお二人から我が社の名前がオラクル、オラクルとハミングされるなんて。働く35歳いろいろあります。まだまだおばさん村見習いぐらいの気持ちですが、旗から見たら立派な村民でも、おばさん村の村民やお姉さんたちの話を聞くと、40代も50代も楽しそうだなとワクワクもしています。最近は頻尿が加速してきたので、来たるべき尿漏れに備えて、スクワットを欠かさないようにしております。気温が安定せず、暑かったり寒かったりですが、どうぞ皆様ご自愛ください。
素敵じゃなくて、オラクルの方も聞いてくださって
ね。オラクル、オラクル。
オラクルの尺も入れたいですよね、オラクルカードですから。
オリンパスのオリンポスが中谷美紀で、日本オラクル、すごい、もう繋がった、円環、円環。
ちょっともう一つやっぱりね、はい、この夏休み中に跳ねた原因として、はいはい、その、
跳ねた。
スーさん、ホリーさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
36歳の年女、ヒレカツ、顔万がいと申す。
ちょっと待って、ヒレカツで顔万がい作っちゃダメだろ。顔万がいはあっさりした鶏肉で作るんだよ。ヒレカツで顔万がいは違うだろ。
毎回の放送、楽しく配置をしております。
ありがとうございます。
突然ですが、私の兄は日本オラクルに勤め
て、オラクルの二人目来た
ー。引っ張り出す、引っ張り出す、
引っ張り出す、グイグイ来る。
兄のことは好きですし尊敬もしているのですが、それほど楽しい会話をするような間柄でもなく、
そんな兄弟の生々しらしい話はいいよ。
オーバーザさんのことを教えることはないだろうなと思うので、どうか別ルートでオラクルの人に届けと祈るばかりです。もう届いてるよ。えと一回り年上の兄は、私がこの年になってもしがない自営業者である私にお年玉をくれたりするのですが、私はそれを決して受け取らないなどということはなく、ありがたくいつも頂戴しているので、
もらってるんかい。
そういった意味で日本オラクルは良い会社だと思います。
オラクル上げ、まさかのオラクル上げ来ました。日本オラクル、オラクル、オラクル。
残念ながら私がオラクルについて言えることはそれだけです。ありがとう兄ちゃん、ありがとう日本オラクル。以上です。
以上でございます。オラクルカードから、
オラクルカードについても考えてきてくださってるんですけどね、
また
皆さんたくさんいただきました、
ね、素晴らしいですね。あとですね、はい、あの畳みかけるように行かせていただきますけれども、はいはい、あの番組を聞いてる有名人の方いらっしゃったらっていうのをね、はい、あの聞きましたよね、はいはい、でまああの例えばなんか芸能人の方とかね、なんかこう、なんだろう、スポーツ選手の方とかいるのかなぐらいの、はい、我々の、はい、なんて想像力の乏しさよ。
そうなんでしょう、
ね、有名人って言ったら芸能人とスポーツ選手しか思ってない、合コンじゃないんだからって話して、
はい、
来ました。
はい、
スーさん、ミヤカさん、おはこんばんちは、
はい。
ちょっとした有名人リスナーを募集しているということなので、恥ずかしながらメールを送りします。
はい、
私は、フォーブスジャパン、女性100人に最年少で選ばれた29歳の起業家です。すごいの来た。すごいの来た。クラブハウス日本人唯一の公式クリエイターにも選ばれています。
すごい。
世界3億人ユーザーいる中で21組しか選ばれない公式配信者、あんたわしのよりすごいやないの。なんでこっち見てんの。現在ロサンゼルスで和菓子ブランド三崎東京を経営し、アカデミー賞前夜祭などでの提供やキム・カーダシアンとコラボしております。すご
い。
作って作って。
ちょっといつかスーちゃんにキム・カーダシアンを合わせてあげてください、
ね、スー・カーダシアンもね、
うん、
大場さんはファンの方に私の20年後っぽい人がいると勧めで聞き始めました。 確かに豪快なお笑い方も品を保とうとしている点似ている、もしかして私のおばちゃんたちと勝手に思っています。今は弊社キッチンで和菓子を作りながら BGM として流していて、弊社の日本人スタッフ全員が虜です。いつかスーさん美香さんに弊社の和菓子召し上がっていただけたら嬉しいです。季節柄どうかご自愛くださいませ。
いやいやいや、もうぜひ、ね、
あのお名前出てるんで、ミケアリッサさんという方なんですけれども、はいはいはい、あの本当にフォーブスに記事が載ってます。
いやすごい、
すごいですよ。フォーブスジャパンでロスに渡ってね、バックパックじゃないです、スーツケース2つにパンパンに詰めて当てもなくロスに行って成功した、長渕剛かった話ですよ、これも。
それで和菓子を
和菓子でただまあその、ローカライズ、いわゆるその現地の人にどうやって受け入れられるか、うんうんうん、伝統とかよりもっていうことで、うん、こうジュエリーみたいな感じね、セレブ感のある、まあ、ググっていただければ出てくるんですけど、
私たちの聞きながら作ってると大丈夫かしら、
大丈夫か、ね、
整ってるのかしら、
整ってるのかしらキムカーダすごくない、キムカーダシアンが我々の
あれ繋がるんじゃないの、これ
は
時期
ね、
時期
ね、でもさ、なんでさ、クラブハウスで3、そこ人のうちの21組にしか選ばれてないさ、TikTok のフォロワー18万人いるんだって。なんでうち、なんでそんなインディーズ聞いてるんね。いや、確かに我々インディペンデントよ。おばちゃんとしては相当インディペンデントだけど。で、有名人の方もう一組いらっしゃいまして。はいはい、いや、もうやっぱオーバーザさんのね、
すごい素晴らしいです。
素晴らしいですよね。
スーさん、あら、素敵。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。今月30歳になるおばさんネーム、カラーコーン界隈の自称有名人のカラーコーンカラと申します。
もう一生分カラーコーン言ったよ。もう一生分言ったよ。カラーコーン。カラーコーンってあれですよね、三角のカラーコーンですよね。
そうです、はい。カラーコーン界隈の有名人ってどういうことなんですか。
知りたい、知りたい。
私は浪人してから美大へ入学して、なんとなく大学生活を過ごしていたのですが、ある授業でコンセプトをつけて写真を撮ってツイッター、私この人知ってるかもしれない。
じゃあ、有名人だね。
有名人、有名人。すごい有名、なんか林さん先生とかもあってんじゃないかな。
ちょっと読んでよ。
浪人してから美大に入学して、
そこ読んだもう。
なんとなく大学生活を過ごしていたのですが、うん、ある授業でコンセプトをつけて写真を撮ってツイッターに投稿しなさいというお題が出されました。はい、普段の生活の中でハマれるものと思って大学の行き帰りの道で路上で撮影していたのですが、途中でカラーコーンが多いことに気づき、うん、カラーコーンにポエムチェックに言葉をつけて投稿しました。はいはい、くたびれたカラーコーンには頑張ってるよれ的な感じ、うん、ツイッターへの投稿している中でカラーコーンが言ってるのではなく自分が思っているからその言葉が出てくるのだと驚き、自分をカラーコーンに投影しているのか、当たり前のことなんですが、そこから今までハマって10年経ちました。大学の卒業制作はカラーコーンを通したコミュニケーション活動として街などに配置したカラーコーンを
展示、
就職活動の軸もカラーコーン、大学時代にカラーコーンの魅力を伝えてきましたが、なかなか伝わらないことにもやもや感じ、コミュニケーション手助けするような会社に就職、そして2年前、なんとタモリクラブでタモリさんに直接伝える機会がありました。
カラーコーンのこと？
内容はインスタ映えない写真が満載、スマホ街角ハンターズ、ブロックベイ好きと犬クソ看板好きの人と登場しました。
犬のねクソをねここにさせるなっていう看板ですよね。
いっぱいいるんです、うん、あと駐車場の罰金の名言を集めてる人とか、ね、
なるほどね、なるほどね、う
ん、タモリさんへのカラーコーンの魅力を伝えるとなんとなくわかるとおっしゃっていて、とても楽しくなり嬉しくなりました。そして今年はカラーコーンを通して結婚。
わかんない。そこわかんないよ。カラーコーンを通して結婚。
以前、マニアフェスタというマニアの人が集まるイベントに参加した、はい、ね、どこでやってるか教えてください。
マニアフェスタ行きたいね。
行きたいね。どこでやってるか教えてほしい。
どこで催されてんの、
ね、お客さんとして来ていた彼と出会いました。うん、最初の方のメールはもちろんカラーコーンの話から始まりましたねえ、どこ、ねえ、どうしたらその回参加できるの私。カラーコーンは人生を導いてくれるような存在です。スーさん、ミカさん、ぜひ家まで帰る途中で好きなカラーコーンがないか探してみてください。
なかなかハードなレベル高い
です。視点が広がり楽しくなるはずです、うん、はい、だんだんと 寒くなってきましたが、お体ご自愛くださいませ。これからもラジオ楽しみにしております。
もしかしてそれこれカラーコーンのカラーすごい
素晴らしい。
まさかのカラーコーン界のセレブリティと、はい、ロスで和菓子を作ってるセレブリティが聞いている。それが大場さん。
カラーコーン界隈はちょっと私も足を踏み入れてみたいです。
っていうか界隈があったの知らなかった。カラーコーン界隈が
カラーコーンあるでしょうね。あとあのカラーコーンだけじゃなくて、あのほら赤い棒があるでしょう。
かえあの赤いあ立ってるやつね。
立ってるやつ、うんうんうん、あれグニグニ曲がるんですけど、はいはい、実は硬そうに見えて、はいはい、あれのマニアもいるんですよ。
あら、まあ、
やっぱり工事現場グッズの好きな人たちもいるんですよね、
そうですよね。
カラーコーン、ね、
飛び出し坊主ばっかり写真撮ってる人もいますよね。
そうですね、
飛び出し坊やでしたっけ。
そうです、うん、そうです。いやーカラーコーンがカラーコーンと一緒に、
もう一生分言ったよカラーコーンって私たち。
カラーコーンが結ぶ愛ってどういうことなんでしょうね。
カラーコーンを通して出会いましたってすごいよね。人間がカラーコーンの中入っていくイメージだもんね。こうね通して
って
ね、
家に帰るとこうやってとんがりコーンを刺したの指に、
指にバーこうねとかガオーなんつって、あまたカラーコーンだななんつって。だから私アイスクリームはもう絶対コーンでしょ。カップはーコーンでしか食べないしっつって、
いやーなんて豊かな人生。
やっぱ趣味って狭ければ狭いほど、
はい、
マニアならマニアなほど、
なんていうのがえぐられるんです、ツボが、ね、そこのね、
そうですよね、
ギュッと、うん、
ギュッギュッと、そこでやっぱ出会いもあって、カラコンを通してご結婚。
いやーすごいって、もうなんか生活見てみたいですものね。
まあでもそんなになんていうの、カラコンがもうお仕事になってて家で円錐のものは見たくないみたいになってる可能性もあります。
でもあの帽子もクリスマスのあのほら三角帽もね、
いやだから嫌がるかもしれないじゃん、もうやめてくれみたいな、家では仕事のことは考えたくないんだ、三角錐は全部どかしてくれっつって
純粋にカラーコーンを愛せなくなるじゃないかみたいな。
そう
星の研究者的なことですよね。
俺はカラーコーン、俺はだって俺はカラーコーン求めたいんだよ気持ちはっつって、
俺は星好きだったのに研究者になってからもう
星のこと意識しか見えない。
そういうことですよね。そう
やっぱそうならないように、
はい、
すぐ手の届くところには円錐形のものは置いてないっていう可能性もありますよ。
そうですね、う
ん、だからもうクラッカーなんか絶対ダメよ。
あ、
誰かの誕生日これ持ってください、お断りします円錐はカラーコーンしか持ちたくない。
あなたの夏休みの間にカラーコーンブームっていうのもありました。
まあだからフォーブスでありカラーコーンであり、タモリクラブであり、オラクルでありオリンパスはオリンポスってことでしょ。
そうです、
すごい
溜まってきました、
溜まってきました。
そしてですね、はい、なんとあのこうなんていうんですか、この生命を感じるこの メールいただきました、
はい、ありがとうございます。
脈々と、はい、ポップインということでいただきました。
この番組といえばポップイン、ポップインのおかげで番組ができている。
本当ですよ。
スポンサーはポップインでございます。
また恥ずかしがり屋さんだからポップインさんとかちょっと私たち推してるんです。
そうですよね、
そうなんです、うん、いいです、はい、いうのでジェンスーさん、堀井美香さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
都内在住の30代半ばのしがない独身男性です。
どうも。
さて私のことですが、先日ついに念願のポップインアラジン2を購入いたしました。
あらまだ。
実は番組で紹介される前から気にはなっていたのですが、そこそこ値が張ることもあり購入を躊躇しておりました、うん、しかしポップインさんが大好きなオーバーザさんのスポンサーになってくれたということで嬉しさのあまりもう買うことを決意しました。
お、
先日無事に我が家に導入しましたので、うん、そのご報告と皆様の参考になればという思いからメールをさせていただきました。
ありがとうございます。
私は今8畳ほどのほぼワンルームに暮らしております、
うんうん、
ポップインアラジンはそれを取り付けるシーリングライトのソケットの位置と投影する壁またはスクリーンの位置関係が全てです、
はい、
設置が終わってワクワクしながらスイッチを入れると、なんと一辺の壁が丸ごとぴったりスクリーンになるほどジャストサイズ。
ジャストサイズ。
投影された画面の大きさはおよそ120インチ。
もう映画館じゃない。
まさにポップインアラジンのための部屋と言っても過言ではないのかなと思いました。
アラジンルーム来た。
今まで22インチのテレビしかなかった我が家に革命が起きました。 大きいものは全てもなんか網羅しますから、
ね、
はい、大きさが伝わりにくいんですが、一応写真も添付しますってことで、
わかるよ、
本当一人暮らしのお部屋にもうなんかポップイン部屋になってますね。素晴らしいじゃないですか、ね、
素晴らしい。
先日友達が遊びに来た際にこれ見よがしに自慢、うん、圧倒的な大きさに友達も絶賛、せっかくだからと二人の大好きな映画版 SATC2、 はい、を見ながらおうち焼肉をしました。
まあいいじゃない。
友達も購入を検討すると言っておりました。スポンサーなのにあまり商売一見のない、番組求めない、そこが好印象なポップインさんに代わって宣伝したくメールいたしましたということでございます。
実はですね、ちょっとすぐには出てこないですけど、うん、私のインスタの DM の方にも、う
ん、はい、
あの番組を聞いてポップインアラジン買いましたと、素晴らしいです、いいものを教えていただいてありがとうございましたっていうのが来てまして、
はい、
ありがとうございます。皆さんこ
うやって、ね、いやもうちょっとこの大迫力は素晴らしいです。でなんかあの壁がないっていうお家でも、うんうん、なんか私もネットで調べたんですけど、はい、あのシーツとか、はい、簡単な白いもの、まあ、スクリーンとかでもちろんね、うんうん、あの壁を作ってもいいんですけれども、なんか簡単にやってる人もいました。
あのさ、
はい、あのさ、
部屋でね、壁がない人がさ、
はい、
白いシーツをね、ベッドの前にさ、パーッと貼ってさ、
はい、
映画流すなんて、それなんか、フランス映画みたいじゃん。イメージ的にはベティブルーじゃん。もう何十年も前見たから、全然覚えてないけど。イメージとしてのベティブルーじゃん、それ。
そうです、そうです。
なんかだってあれでしょ、半裸の、パートナーとさ、
はい、
ワインを片手にさ、
はい、
足元にだけくしゃくしゃっとタ、あの、こ、なんのタオルっていうか、なんつうの、あの、
毛布みたいな、
そうそうかけて、
はい、
で、壁にさ、
はい、
ちょっとこうずれた感じのさ、シーツ貼ってさ、ほいで、
あの、プロジェクターでじゃあ、
そう、じゃあっつって、で、何見んの？だそういう時は何見んの？よく知らないんだけど、ね。
じゃあって。
なんか、おしゃれなインディペンデント映画みたいなのを見てさ、
はい、
ちょっとこう字幕が、ついててさ、
そうですそうです、まあちょっとね想像の範囲でおっしゃってるから、スーさんは、うん、ね、
なんか備品ばっかり思いつくね、あのブドウが横に置いてあってさ、こうブドウをこうチュッと食べながらさ、なんてい
うの、まあ、ワイン開けてね、
そうワイン、私はね、なんの結構だけど、だから炭酸水でしょ、でポップインアラジンで壁に、まあ、ジムジャームシュの絵型こう流
す、
ジムジャームシュって何年前だって、もう、
はい、難しい、そうそう、難しい映画です。
それで半裸の、
はい、はい、
パートナーと2人でこう足元だけ
シーツにくるまって、シーツに移してシーツにくるまって、
そうでモニャモニャってこう聞きながら、はい、
シーツの海、
シーツの海、はい、そうシーオブシーツそれでブドウ、
ブドウ
青と赤のブドウ両方でプチュプチュってこう皮取らなくて、
ブドウ、
ブドウ、はい、ブドウとチーズとワインと、でなんかこうピタッとくっついてさ、
そうですね、
いいね、いいね、
本当に
うちポップインアラジンあるんだけど来る
いやでもなんか普通にポップインアラジンあるんだけど見るって言ったら、見る見る見るって言っちゃいますよ ね
やっぱそこで
見たいよね、
見たいよ、
見たいですよ。だからまあ壁がないっていうお家でもなんか窓がついててとか、
そこにねシーツ貼ってね、
そうそうそう、うん、一面にしちゃえば大丈夫ってことだと思います。
いやー、シーツに映った映像を見ながら、
シーツの似合う
種なしぶどう食べたい、
シーツの似合う女になりたかったですね。
それでさ、トイレ行くときさ、くるくるっと体にシーツ巻くわけよ。で、じゃ、裸体のまま行かないからさ、シーツくるくるくるっつってさ、すまきみたいにして、スルスルっつってさ。
シーツの似合う女が良かったですね。
ねえ。
はい。
そんな中ですね、皆さんからオラクルカードの候補いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
皆様本当にね、いろいろ考えて、オラクルカードってなんだかわかんないから標語みたいなの送ってきたりとかいろいろあったんですけど、
はいはいはいは
い、いくつかありましたので、はい、じゃあ読ませていただきましょうか、はい、
じゃあちょっとあなたにお渡しします、
お願いします。
はい、なんかツイッターを見ていたら、うん、いきなり始まっちゃうから何の話かよくわからないので、うん、前回の振り返りをしてほしいっていう方もいて、
あ、それはね自分でやってそんな時間はねえよ俺たちに。そういうのは
なんでオラクルカードになったかっていう ことは、うん、何でしたっけ私たち。何でしたっけ、
だお互い占おうって話になって、はい、あなたは豊川稲荷で私のことを占ってきて、私は10年以上前に友達からもらって一切封を開けてなかったオラクルカードが家にあって、
はい、
それを持ってきて、やったら当たってるって盛り上がったって話じゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
若い人たちに分かる話もしません。
はい、
詳しい説明もしません。鉄力会だから、ここ。おばさん鉄力会だから。鉄力会が何かも説明しません。Google がある、あなたには。
ちゃんと特進コースに。
特進コースに、そう。
上がってきてください。
おばさん特進コース、そう。
はい。
おばさん特進コース嫌だな。入りたくないな。なので、ちょっと不遜な番組ですけれども、
はい、
なぜなら、大体説明しようと思う頃にもう忘れてるんですよね。なぜ、全てが新鮮。
まあ、オラクルカードみたいなものを私たちで作りましょうっていうことですね。
で、今回は皆様に、はい、候補作品をいただきまして、
はい、
読ませていただきたいと思います。
はい。
ジェーンスー様、堀井美香様、はじめまして、アマテラスと申します。神から来ました。
はい、
大神からも来ました。いつも気持ちに張りが出る楽しいひとときありがとうございます。オラクルのパワーワード、いくつか思いつくままにお送りします。わずかでもご協力できれば幸いです。1番、行き止まり。パッてあった。行き止まりだからね、うんうん。今すぐプラン B に切り替えましょう。早くそのゾーンから抜け出して。
うん、
2、深呼吸。手の届く範囲に目を向けて、ヒントとチャンスはその中に。3番、思い込み。いくらなんでもそれは考えすぎです。気のせいなので流しましょう。これが出てきたらいいですね。5番、執着。4番でした、失礼。それは未練でも思い出でもありません。決別の時がやってきたようです。これカードに言われると信用するね。5番、パワー。今こそ踏ん張り時です。この勝負、勝てます。いいカードばっかりじゃない。
いいカードですね。
ちょっと久しぶりに堀井さんのパワー聞きたいな。
うん、パワーでしょ。
もうちょっと、もうちょっと張りがたい。
パワーです。
パワー、パワー。いいカードですね。
すごいですね。
これ十分行き止まりよ、そこはすぐ次のプランに変えて。
なんか、オラクルカードは、こう、なんですか、チェンジとか。うん、なんか英語でこう一文字ズバッとくるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういうの必要なんですね。
そういうのも ね、来てますよ。
はい。
いきます。
はい。
大場座さんネーム。自分の年齢がパッと出てこないさん。
はい。
埋蔵、buried。いつか掘り出すとその時まで埋めていました。埋めて埋めて埋めまくります。それは経済的なものかもしれませんし、あなた自身の首かもしれません。すべては木が熟した時に、あなた自身によって、掘り出されます。いいですよね、これね。埋蔵っていうカード。
いいですね。英語は？英語。
buried。
いいですね。やっぱ英語がちょっと入るとちょっと決まりますね。いいんじゃないですか。
あれですよ。埋めるっていう意味ですから、
はいはい、
これ、こういうのはですね、ちゃんとネットとかで見ると、発音出てきますから。埋葬じゃなくてね、ベリーだ、埋葬ですね、どっちかっていうと。
埋葬。
まあ、死んじゃったね、うん。
はい。
埋葬です。埋葬じゃなくて埋葬です。
Sorry。
埋葬だと思って埋葬しちゃったって辛いね。掘り起こせないじゃん。墓嵐か。墓嵐じゃないんだから私。まあでも思い出墓嵐みたいなことありますからね。
はい。
本当にね。
あなたは作るとしたらどういうのがいいんですか？
私ですか？
はい。
なんかこの間もありましたけど、なんか私はなんか、でもさっきの、それは思い込みよとか、それは執着よとか、そういう自分自身でも分かってるけど、うん、自分になかなか説得できない言葉みたいなのがいいですね。うんうんうん、例えば、うん、誰も私のことを分かってくれないとか、うん、みんなに説明してるのになんか共感されないとか、あるじゃないですか。うん
はいはい、
そういう時に、
はい。
で、そういう時に、今じゃないみたいな。
はい、
Not now みたいなカードが出て、
はい、
今は分かってもらえないかもしれないけど、うん、いつか伝わる時は来るから、ね、はい、今は焦らないでみたいなさ、
うんうん、
のが出たらちょっと嬉しいなと思いますよ、うん、そういうのもちょっと欲しいですよね。
何ですか題名は、タイトルは。
いやもうだから Not now ですよ。誰にでも分かる平坦な英語 Not now というの欲しいなと思って。次のメールいきます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。58歳の主婦、夏至です。はじめまして、
う
8月のお盆過ぎに0回から書き始め、やっと49回に追いついたのでメールできます。50回おめでとうございます。そうなのよ、今日50回なのよ。
そうでした。
忘れてました。今日50回です。はい、記念すべき、ね。ありがとうございます。
50回もやったんですね。リスナーの
おかげでここまで来れました。
50時間くらい喋ってるんですね。
そうですね。
すごいですね。
さて、私、ショックなことがありました。少し前から、上唇と前歯の歯茎の間がじりじりヒリヒリと痛み、かなり辛い。
うん、
上唇と、前歯の歯茎ね、の間ね、ここ、唇の間ね、
うん。
もしかしたらこれは歯周病というやつかなと怖くなり、歯医者に来ました、
うん。
歯科医は私の口の中を見ると小さなボトルを持ってきて、それはおそらく乾燥だと思われるので、うん、これを寝る前にシュッと吹きつけて潤いを与えておくと楽になると思いますよと言いました。そして、うちでもこれ置いてますが、量販店のドラッグストアで買った方が断然安いですよと教えてくれました。なんて親切。私はその足でドラッグストアへ行き、オーラルケアのコーナーをぐるぐる見て回りました。しかし見つけられませんでした。
うん、
見落としてるのかもと思い店員さんに尋ねると、あ、それならございますよと違うコーナーへ私を連れて行きました、
うん、
そこは介護用品コーナーでした、
うん、
なんと80代の父が入院した時に病院がこれを揃えてくださいと出してきたリストにあった紙おむつや体拭きシート、
うん、
口の中を拭うスティック状のスポンジ、食べ物や飲み物にとろみをつける粉などが棚にずらりと並んでいました。潤いミストは介護用品だったんです。私の体ももうここまで来ているのかと棚の前で呆然と立ちすくみました、うん、オラクルカードいきます、
うん、
カードの言葉は自覚、
うん、
あなたのリアルな姿を受け入れましょう。問題解決はまず自分の立ち位置を知ることから、新しい選択肢に気づき、きっと素敵な未来に羽ばたくことができるのです。これからイベントの多い時期、生活リズムも乱れがちだと思います。口腔内ケアにも留意されつつ、皆様ご自愛くださいということで、ゲシさん。枕の話があってからの、オラクルカードのことは自覚。
そうです。
自覚怖くない？もう私自覚、ってか、もう怖い怖い怖い怖い。自覚超怖い。
ね。
あ、例えばさ、まあ、自覚した方がいいこともある。だからそのね、難しいのよ。何が難しいって、ネバーギブアップって言葉がありますよね、
はい、
諦めない、
はい、
これもすごい大事、
はい、
でも緩やかな定感っていうのもすごく大事じゃないですか。まあこんなもんか私なんてと、それを笑顔で言える感じ、私なんてどうせじゃなくて、
うん、
まあまあ頑張ってるよ、よくできてるよ、これぐらいで十分十分、悪くない悪くない、執着を手放すっていう意味での穏やかな定感、
うんうん、ああ執着を手放すよ、手放す時ですよ私たちは。
でプラスもう一個、ただ、
はい、
気をつけないと、
はい、
緩やかな自殺行為みたいな、
はい、
セルフネグレスクともあるわけですよ。
うん、
自暴自棄とは言わないけど、ね、
もういい、
うん、
だったらいいよってなることがね、
でだったらいいよになっちゃいがちな年にもなってきたじゃないですか、
う
ん、
そうです
何が何でも落ちないくんではなくなってきたわけで、うん、
だって別にしがみつかなくてももう良くなってきたんだもん。
そ
う
そ
う、
だけどそこが難しいのよ。穏やかで緩やかな定感、こんなもんかっていう自己需要でいけるか、それとももう別に何でもいいわってなるかの、
うん、
そこは
バランスは難しいですね。
バランス難しいよ、
どのあたりに位置するかね。そう
で、ネバーギブアップでさ、年齢とか経験とかに問わず新しいことにチャレンジしてる同世代の人とか上の人見ると励まされるじゃん。
本当に
素晴らしいなと思うじゃん、
はい、
だからあの輝きもさ諦めたくはないわけ、
はい、
この3点のバランス難しい。そうですね、だけどやっぱりなんていうの、無茶をしたりとかさ、
うん、
まあ年がいもなくって言葉はあんま使いたくないんですけど、
うん、
まあちょっと客観性を見失ってるなみたいな感じにもなりたくないとかさ、
うん、
でも自覚っていうのは一番難しいオラクルカードでも欲しいわ、このオラクルカード、
うん、
なんかさ一笑いできるだけのオラクルカードになってもしょうがないっていうか、うん、まあ、一笑いできるもの入ってた方がいいけど、
は
い、さっきのその思い込みよとか、
はいはいはい、
自覚しなとかさ、
はい、
今はパワー出す時では頑張れとか、
うん、
欲しいじゃん。
深呼吸とかね。
深呼吸とかさ。
そうですね。
ね。
うん。
だやっぱりね、ほんとね、難しいよ。非常に難しい。
うん。
そして、おばネーム道端どこかさんからもオラクルカードの候補いただいてます。もうオラクルカードのドーン、最初に書いたのが、老眼。
はい。
そのメッセージです。
ええ。
自分の変化を恐れないで。
はい。
今まで見えていたものごとが見えにくくなり、 近い存在だと思っていた人や、未来が少しぼやけたように感じているようです。少しムズムズと居心地の悪い感覚もありますが、これは今まで遠くに存在していたが、見えにくかった物事への扉が開き、天使たちがあなたのネクストステップアップを助けてくれようとしているのです。今まであなたの近くにあったいろんな感情、人、仕事などを手放してもいい時期かもしれません。やっぱ手放し来るよね、あなたはもう近くが見えなくても必要なスキルを身につけているからです。そう、老眼で脇毛を剃ろうとしても脇毛は見えていませんが、見えてなくても綺麗に剃れるスキルをあなたは手に入れているのです。見えない脇毛に不安になることはありません。天使たちはあなたが見えていなくても定期的に処理をすれば綺麗にすることができる能力を与えてくれたということを信じてください。今までは近くが見えることに安心していましたが、これからは近くの物事は見えにくくなっても自分を信じることにより今まで遠くに見えていた山の登山ルートが見えやすくなり、次のライフステージに挑戦することを天使たちがサポートしています。アファメーション。私はネクストライフステージに行くために必要なスキルを身につけています、私は脇毛が見えなくともきれいに処理することができます。私はエンジェルたちと共に新しい扉を開き、人生をより楽しみます、素晴らしいですね、完成度が高い。
そうですね。
オラクルカード老眼、近くは見えなくてももう自分には見えずに物事をつつがなく取り行う能力がある、
でもまあよく言いますもんね、そのどうして老眼になるかっていうのは、いろいろなものをもう見なくていいようにっていう神様の仕業なんじゃないかって聞いたことがありますよ、
天使たちのね、
もう脇が甘くなってもいいんです、私たち。
そうです、脇毛も見なくて剃れる、
脇は甘い、脇に挟む、
脇ですよ。佐藤水さん、お腹空いたなってね、いろいろと皆さんいただいておりますけれども、あ、おちくぼみさん来ましたよ。おちくぼみ我々のずいぶん前に読んだ最高のラジオネーム、おちくぼみさんから、
おちくぼみさん元気かしら、
お元気かしら、
ねえ、こんばんは、おばさんネームおちくぼみです。
どうも。
スーさんと学年が同じ、既婚こなしです。私は都内の商店街の中で小さな店を一人で営んでおります。売上が前年比でかなり落ちた時や、用意した商品を予想以上に廃棄しないといけない時など、動揺した心を落ち着けるためにスマホでタロットカード占いをします。良いカードが出るまで引き続けるという現実逃避が趣味です、
分かるよ。
オラクルカードを検索し、割とタロットカードとも近い雰囲気を感じていたので私なりに考えてみました。スーさん、ミカさんの想定した趣旨と合っているのか自信はありませんが、2枚提出させていただきます。
ありがとうございます。
カード名ピーコックの3、意味はピーコックスーパーの店先で包丁研ぎの実演サービスをしている男性の姿が見えます。数字の3は第3月曜日のこのサービスが提供されることを意味しています。
おめえ何言ってんだ。
解釈としては、このカードを引いたあなたが今包丁の切れ味で悩んでいるのなら、買い替えるのは少し待ちましょう。また100円ショップで包丁研ぎを買うのも賢い選択ではないのかもしれません。そう、チャンスを待てば必ずあなたの望む結果が手に入ります。少しの出費はありますが、それは正しい投資です。またこのカードを引いたあなたが平日休めないのであれば別の意味が生じます。今試しているやり方でうまくいくのは難しい様子です。別の場所や時間、まるで別の角度から新しいアプローチをしてみましょう。別の駅や別のスーパー、東急ハンズなど、チャンスは意外なところであなたの訪れを待っているかもしれません。
ピーコックに対する執着がすごい。ピーコックってスーパーの名前なんですけどね。
でも目線を変えてね、東急とかあのいろんなとこ行けよとっていう指示でしたね。さあ、そして小さなカバン、カード名に意味、パン屋さんの店先でエコバッグを忘れた女性がハンドバッグにパンを詰めようとしている様子が描かれているカード。解釈、女性の購入したパンの大きさを考えると確実にパンは潰れる。エコバッグを忘れた自分を責めることをやめてレジ袋を購入しましょう。
普通の生活の知恵。
このカードを引いたあなたの本当に望むことは何なのでしょうか。 さまつなことにとらわれて本質を見失わないようにしましょう。そうすればあなたは大きな喜びを受け取れます。柔らかいパンを柔らかいままに食べるための選択をしましょう。潰れたパンの味を知る必要はありません。
うわ、いいこと言う、いいこと言う。いや、これすごい、意味あるよ。柔らかいパンを柔らかいまま食べることを私たちは諦めすぎてる。
そうね。いいよ、潰しちゃうからさ、って思うからね。
そう。いいの、いいの。ここは私が我慢して潰してギュッて入れちゃえば、パンはパンだし、お腹入っちゃえば一緒に。一緒じゃありません。お腹入ったら一緒にのももう捨てよ、私たちは。
え？
お腹に入ったら一緒でショーをやってる限りは幸せになれないよ。柔らかいパンを柔らかいまま食べる。すごくない？何か言ってるようで何も言ってないのか、それとも何か言ってるのか判断がつきづらい。でもちょっと今私感銘受けちゃった。
柔らかいパンを柔らかいままに食べるための選択をしましょう。潰れたパンの味を知る必要はありません。
これいい、いいパンチラインよこれ。
潰しちゃうよね。
潰しちゃうよね。だってここでさ、ギュッてやればさ、カバンに入って持って帰れるじゃん。で、家帰ったら潰れちゃったなと思うけどさ、うん、
味は一緒って思っちゃうもんね。そう。
なんか何でも一緒にしたがるの私たち。お腹入ったら一緒とか、そうそうそう、味は一緒とかさ、
あ、結果一緒だからまあいっかみたいなね、うんうん、
家庭を楽しもう。
そうですね。
柔らかいパンを
柔らかいまま持っていくにはどうしたらいいかっていう、その工夫もね、
つまりね、
うん、
つまりね、柔らかいパンは自分自身のメタファーですよ。
うん、
私たちは柔らかいパンなの。
うん、
だけど、
うん、
柔らかいままに自分を扱うことができないのよ。
うん、
ここでギュッとなれば、
うん、
ここでグッとなれば一緒でしょ。
誰も困んないじゃん。
そうそうそう、
エコバッグいらないじゃん。
そうそうそうそう、
ってことですよね。
それで自分を押しつぶし、押しつぶし、気づけば誰も手を出さないパンに。カノー姉妹がポッドキャストを始めたらしいじゃないですか。まだちょっと聞いてないんですけど、
はいはいはい、
あの人たちは柔らかいパンだよ。
そうですね、
自分たちが完璧な柔らかいパンであるために、うん、柔らかいパンとして扱われるところにはいかないからね。
そうです、そうです、
我々乾パンですわ。
カニギューってみんな一緒に押し込んで、
そもそもは柔らかいパンだった時代もあったと思うよ。
うん、
あったと思う。だけどそうですかそうですかって言ってるうちにどんどん体が縮こまっていって、今じゃ10年経っても食べられる硬いパンですよ。
うん、
いやー、これすごい、なんかだから全部のことに言えるじゃん。例えば自分が柔らかいパンだと想定したときに、
はい、
果たして私を収めているこのケース、それは家庭だったりとか、仕事場だったりとか、パートナーだったりとかは、この柔らかいパンを収めておくのに適切な袋なのか、はい、箱なのか、うん、環境なのかって考えると、うん、恐ろしくて冷や汗出てくるよね。
そうですね、出来たてなのか。
このパンの美味しさを十二分に生かしてくれる場所なのか。
そうそうそうそうそう。
怖っ。
ねえ、ちょっと続きがあるんですよ。
あ、まだある、失礼しました。
柔らかいパンと潰れたパン、
うん、
またこのカードを引いたあなたがハード系のパンが好きな場合には別の意味が生じます。
別の意味が生じます。硬いパンが好きな人今おりますね。
ハード系の人もいる。
ヨーロッパパン、ヨーロッパパン、
うん、今あなたが直面している厳しい状況ですが、ハード系のパンは慎重にことを運べばうまくいく可能性もあります。あくまで慎重にですよ。その隙間に硬いパン、その硬さならいけるかも。ということで、そうですね。
なるほどね。
そうですね。ハードパンの場合は、まあ、隙間があれば、スポッと、
ね、
スポッと入ることが、形を変えずに、
うんうん。そうね。
はい。私たちがもし、硬いパンであったならば、隙間にスッと入ることが、そしてスッと出ていくことができるじゃないですか、う
ん、決して自分を押しつぶす必要はない。
そうなんです。柔らかいがゆえにやっぱりペシャってなっちゃう。
そうです。あなたは柔らかいパン、それとも硬いパンっていうね。
そうですね、
自身に問いかけてほしい。
はいはい。
そして、うん、自分がどっちのタイプなのか、
うん、
でもやっぱり柔らかいパンの人はちょっと身をすくめればどんなとこにも入っていけるのよ。
ああ。 でも硬いパンはポケットにも入っちゃうでしょ。
そうね。
ね。
まあ、あの、
野ざらしでもいいじゃない。
我々の、あの、あれでしょ、幻想としての概念としてのフランス人でしょ。
そう、おしゃれじゃない。
バケット持ってるっていうね。
紙一枚巻いとけば、うんうん、おしゃれじゃない。
でも、野にさらされるのよ。私、柔らかいパンでいたい。自分が、ゴリッゴリのドイツパンだってことを知ってるから。ドイツパンなのか、フランスではないな。もしかしたら、サワードーかもしれない。酸っぱいやつかもしれない。もしくはね、私黒パンかもしれない。黒パン好きなのよ。私ほら小麦があんまり得意じゃないじゃない、うん、プンパーニッケルっていうのがあるんですよ、あの、よく食べてる黒パンで、あるんですけど、黒いの、でちょっとジメジメしてんの、で一枚一枚しっかり豆腐みたいにくっついてるわけ、で剥がして、クリームチーズ塗って食べるんだけど、
私あなた一回する持ってきましたよ。
そうだっけ。
はい、ドライブ行った時に。
ああそうだっけ。
はい、
そう、それでそれをね、自分自身になぞらえてるんだけど、買ったくてさ、でも私本当は、今流行りのふかふかの野上みたいな食パンになりたい。
外そうそう、こんがり、なんかサクサクみたいなね、
ふわもちみたいな、そう、ああいうのになりたい。真っ白な、真っ白な食パンになりたい。
山崎パンみたいなやつでしょ。
そう、それでパン祭りがされたい。
パン祭り。
私一度でいいから、ふわふわの山形の食パンになって、愛されたい。
あー、そっか。
食べる人を選ぶような、栄養があるからとかそういう理由がないと、
なんか
食べられるやつじゃなくて。
誰もが、なんか手軽にこう手に取って。
そう。ハードルのない感じ。
とか。いや、もうバターだけとか、ね。
そうそう。でさ、間に何挟んでも美味しいみたいなさ。
うん。間違いないよね、なんつってね。
そう。そ、で、見栄があるからさ。
またそれ買ってきたの？
そうそう。見栄があるからさ、6枚切りじゃなくて4枚切りがいいな。で、ふわふわなの。で、並ばないと買えないとか、午前中で売り切れちゃうとか、そういう人気が欲しかった。
うん。そうね。
今これ聞いてる人たち、ドイツパン食べてるつもりでしょうね。ふわふわの食パン食べてる人一人もいないでしょ。噛めば噛むほど味出るな、このドイツパンと思って食べてるでしょね。ねえ。
そうよね。
まあ、あなたはどっちかって言うとそうじゃない。クロワッサンな人生じゃない。
いやー、そうですかね。
やっぱりカフェオレにつけて食べられてきたんでしょ。
そうでもないんじゃないかな。
何パン？自分を例えるなら。私はプンパーニッケル、ドイツパン。真っ黒よ。
私なんかあの、ほんと、80円ぐらいで売ってる菓子パンだと思うな。なんか。
そんなんじゃないよ。
そんな。
あんたいいとこのクロワッサンだよ。
パン祭りだね。
来週のメッセージテーマさ、私をパンに例えるなのにしない？ね、
私をパッと叩いたりしよう、あ、本当ごめんなさい皆さんね、本当オラクルカードも真剣に
やってるよ、やってるよ、
私たちね、どうもごめん、すぐ次の方に行っちゃ う, そ う, そ う,
そ
う、
いや、オラクルカードはこれもどんどんあの、はい、蓄積していきますから、
ね、私をパンに例えるとにしましょうよ。
そうそう、何、次の季節ね、秋だ、おばさん秋のパン祭りですよ、パン祭りで。
私は別になんか、なんだろう、その味とか硬さとかポリシーとかのないパンなんだよ、
誰もね、
困った時に食べてくれっていうことなので。
高いね、黒パンなんか買わないんだよ、
だって買いに行くの大変じゃん。
そうだしさ、
そんなにちょこちょこ売ってないしね。
そう、そういう感じ、私は。で、食べるのも美味しいんだよとかっていう人は、ちょっと変わり者をアピールしたい人。私黒パン大好きなんだけどね。
何パンになりたかったんですか？だから、ふわふわの。
ふわふわの食パン。
ふわふわの食パン。
みんなに愛される、ふわふわの食パンで、なんだろう、白くて、美味しくて、ちょっと甘くて、で、なんだろう、あの、厚切りにして焼いても美味しいし。
もう気をつけて持っていかないとね。
そうみたいな。ハイジが食べそうなやつよ。ハイジが食べたいです、白パンの。あれ食パンじゃないけど、
はい、
でもまあとにかくそういう万人に愛される、どんな色にも染まる人みたいな人生も歩んでみたかった、
黒パンも憧れるよ。でも
こんなに悪が強くなくてもよかったんじゃないかと思う。
黒パンも憧れるよ。
でもじゃああなた黒パン人生選ぶって言われたら選ばないでしょ。
いや、勇気がありますね。
断り方として天才的なフレーズ。勇気がいります。じゃあ何、私の人生あなたやってみるの。勇気がいりますね。これメモした方がいい。
そうよね。うん、そうよね。やっぱり、
何？
特別なお店で、特別な光を浴びて売られてるわけですよ、やっぱり。
言い方、そうじゃねえよ。
いや、でもそうよ。
一般に普及しないのよ。ドイツではって言ったことないんだけど、ドイツ。正直言うと。正直言うと、ドイツではって言って言ったことないんだけど、ドイツでは庶民のパンなわけ。みんなが食べてる。ドイツではみんな食べてるし、庶民のパンだし、別に誰も、なんていうの、上に上げたり下げたりもしないパンなんだけど、うん、たまたま極東のこの日本では、珍しいねって言われちゃう感じなだけで、うん、私やっぱりドイツに行こうかな。
なんか、だから、あなた海外留学してた時そういうことだったんだ、ね、
そうそうそう、
ね、
埋没できるのが本当に楽だったの。あの、日本にいると何やっても目立っちゃうし、体もでかいし、声もでかいし、だったんだけど、アメリカ行ったら私の上に4サイズぐらい L サイズがあったりとか、私より自己主張する人なんかいっぱいいて、埋没するってこんなに気持ちいいのと思ってさ、思ったよ、っていうのもあったけど、でもオラクルカードに関しては、面白出落ちっていうのだけじゃなくて、
でも本当こういう、ね。
真面目な、さっきのあれいいよ、はいはい、やっぱりあの、立ち止まるとかさ。
はい、自覚。
そう、ね、自覚するとか。
老眼も良かったですよ、
老眼も良かったよね、最後にこれどうしても読みたくて、
はい、
いいですか、スーさん、ミカさん、いつも楽しく拝聴しています。46歳の二人、少しだけ後輩おばさんです。前回の方、前回、お互いがお互いを真逆の方法で占い、お二人の人となりが出ていて、最後笑って終わるというか、聞いててずっと笑ってました。
はい、
で、私もコロナワクチンの2回目副反応で発熱し、寝すぎて腰を痛めたので、がっつり笑ってスッキリしました。ありがとうございました。さて、オラクルカードの文言の提案です。夢中。霧の中と書きます。
ああ、夢じゃなくてね。
違う、もう夢じゃないの、霧なの。
うん、そうですね。
私自身が先ほど体験した言葉です。
はい。
見えているのに、そこに存在があると分かっているのに、家電のコードにつまずいて転びそうになりました。
はい、はい、
転びはしなかったけどドキッとし、はい、自分自身にイラッとしますが、結局自分が悪いので自己嫌悪に陥る、うん、そしてすぐに忘れ、またつまずく、見えているはずなのによく見えていないのか、実は見えていないのか、もしくは見たいのに見れないのか、同じ読みの夢の中の夢中とは正反対、霧の中で夢中、見えているのか見えてないのか、見えてないのに見えているのか、そこに存在が分かっているのになぜっていうですね、このあなた今見えてないよっていうことを伝えてくれるオラクルカード、霧の中と書いて夢中、
はいはい、
同じとこにまたつまずきそうになってるよと、
はいはい、コードがあるよ、
そうそう、コードがあるよ、
配線があるよ、
この間もやったよ ね、
その配線つまずいたでしょ、
今度は抜けるよっていう、
ポップインは配線ないよ、
ないよ、天井につきれ、それだけだよっていう、
配線がないよ、
夢中、いいですね、
いいですね、
夢の中かと思わせといて霧の中、
はい、なんかそう、本当そうですね、見えてるふりしてるけど見えてなかったり、
でそこに老眼だから、とりあえず見える、見えない、
見えちゃったり、
そう、見えちゃったり、器を見ただけで誰がご飯作ったか見えちゃったり、
戻るね、
戻るよ、戻すよ、本当にね、
いいですね、夢中、はい、は
い、いろいろございましたけれども、
はい、
霧の中もございます、というわけで今日も楽しいお時間を皆さんと一緒に過ごさせていただきました、
ありがとうございました、
はい、
50回になりましたね、
50回になりましたよ、
本当にありがとうございます、はい、
本当に皆さんのおかげで、
はい、
本当に無駄話だけで50回、
そうですね、
まだまだ続けます、
なんか、まあ、記念になんかね、こうだんだんいい感じになってきたら何かやりたいですね。
まあ、てかご時世さえなければやるんだけどさ、
ね、私たちもよくよく話すんですけどね、そうなんです、これやろうあれやろうっていうのはね、そう、
でもいろいろ作ったりとかもねできると思うんでね、
はい、
楽しくやっていきたいと思います、
そうですね、はい、ということで、
はい、あ、忘れてた、告知、告知、
あなたそうです、クレア、
よろしいでしょうか、
はい、
私、9月7日発売のクレア、
はい、
こちら雑誌のクレアでですね、今回は、はい、エンターテインメントの特集、明日のためのエンタメリストということです、いろんなエンターテインメントの楽しみ方とか、はい、インタビューなんか載ってる中で、ついに私、マネタイズ、マネタイズ、推しのことを3500字書きましたが、
はい、
推しの名前1文字も出さず、
はい、
推しのジャンルも一言も触れず、
はい、
推しに何にも還元されない形で、推しについてタイトルが ラブレターフロムヘル、あるいは天国で寝言。推し活してる方ならわかると思います、うん、ラブレターフロムヘル、あるいは天国で寝言。
私さっき読みましたけども、私はあなたの推しっていう存在知ってますけれども、はいはい、一つたりとも出てきませんでした。推しっぽい推しが、ね、うん、はい、のヒントが、うん、はい、
いかがでしたか文章は。
いやもう後半はなんか推しに対してのラブレターかこれっていう。いや
そうです、本当にラブレターフロム、ただラブレターフロムカナダじゃないですよ、ラブレターフロム地獄なんですよ、ラブレターフロム地獄って。
あ本当だ、ラブレターフロムヘル
ですか。ゾッとするって、もらった方がゾッとするって、
後ろの
恐怖新聞みたいなラブレターがパーン割りでわーっつって、
結構ねっとり重複してきましたから。
そうそうそう、もうね、刈り取る刈り取るっていう。
素晴らしい推しに対する愛っていうのが、とても、はい、そうですね、はい、心をつかんで話しませんでした。
ありがとうございます。堀井さん、このね、すごい本当贅沢な形で、素敵なイラストをね、家田さんっていう形の素敵なイラストであるんですけど、
はい、
一番最初に、まあ、贅沢な、空白がたくさんあるわね、ここにいろいろ入れたいわねって言い出して、そんな感想はあると思って。
余白がねえ、
余白がたくさん、あれさ、人のさコラムが載ったページ見て余白が素敵って第一印象ある。
ねえ、いいイラストでございます。
はい、ということでねっとりとした熱を持った文章、はい、好印象にはつながらないけど、ただくれって感じ
で。でもこれ本人が読んでもわからないよね。
わかんないですね。
自分のこと
だ、ね、これ見て自分だって思ったらちょっとあんただどうかしてるよって話ですけど。
はい。推し愛を書いておりますので、はい、クレア。
よかったらクレアぜひお読みになっていただければと思います。ありがとうございます。
お忙しくって。
はい。というわけで今日もだいぶ。やり込んでまいりましたけれども、
はい、
大畑さん、皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットの小文字で over です。
さあ、それではまた金曜日の夕方5時、大畑さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBSPodcast。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。